おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の進藤正史です。本日より4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は青鳥の絵総裁谷口正信先生の著書太陽はいつも輝いているをテキストに明るく楽しい生き方というテーマでお話をさせていただきます。皆さんはこのテーマの通り毎日を明るく楽しく過ごされていますか？毎日が充実し、楽しくて、朝目覚めるのが楽しみで、ワクワクして生活している人、あるいは、毎日が憂鬱で、何か楽しいことはないかと思っている人、いろいろな方がいらっしゃると思います。青鳥の絵では、皆さんに明るく楽しく、毎日生活できる生き方をお伝えしています。その一つが、日時計主義の生き方です。皆さんは、日時計というのを見たことがありますか？それは一本の針と時間が書いた盤面とでできています。朝太陽が昇り、光が差すと針に影ができます。その影が差した位置で時間がわかるというものです。時間が経つに従って太陽は東から西へと移動していきます。それとともに影の方向も変わっていくので、現在の時間がわかるのです。ですから雨の日や夜には日時計では時間を知ることができません。つまり、日時計は太陽が輝く明るい時間だけを刻んでいるのです。この日時計のように明るい時間だけを記憶し、語り、喜んで生活しようというのが、青鳥の絵で説く日時計主義の生き方です。本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの25ページには、次のように書かれています。朗読いたします。日時計主義とは、人生の明るい面に、心の焦点を合わせた生き方である。日常生活の中で楽しいこと、明るいこと、感謝すべきこと、教えられることなどに注目し、それを心に強く印象づけることで、唯心所言の原理を発動し、実際の生活を明るく、豊かで、感謝に満ちたものに変革する生き方であり、生活実践である。朗読を終わります。このように、毎日の生活の中で、どんなことでも、よかったなあ、ありがたいなあ、楽しいなあということを見つけ出し、それを心に刻むだけで、毎日がどんどん変わってきます。ただいま朗読した文章の中で、唯心所言という言葉が出てきました。少し難しい言葉ですので、説明しますと、これは、環境や肉体などは心の現れであるということです。私たちが明るい心を起こせば、表情も明るくなり、行動も軽やかになり、周りの環境も変わっていくのです。朝、家族や、いつも会う友人、職場の同僚に、元気よく、おはようと、にっこり微笑んで、声をかけてみてください。きっと、おはようと、元気に帰ってくるでしょう。逆に、うつむいて、不機嫌な顔をしながら、おはよう、と言ってみてください。きっと相手は、怪訝そうな顔をすることでしょう。このように、心には、与えたものが与えられるという法則が働いているのです。言い換えれば、自分が蒔いた心の種が、実を結ぶのです。周りはまるで、自分の心を映し出してくれる鏡のようです。また、自分の心によって、同じ波長のものを引き寄せているのです。昔から、泣きっ面に蜂ということわざがありますが、蜂に刺されたから泣いているのではなく、泣いているとまた蜂が刺すようなさらに泣く出来事がやってくるということです。逆に笑う門には福来たるということわざはいいことが来たから笑っているのではありません。笑っているとさらに良いことがやってくるという意味です。つまり私たちが日常の中でどんなに小さなことでもいいから楽しいこと、明るいこと、感謝すべきことなど思い出すと笑顔になれるようなことだけを毎日心に刻んでいると、心はどんどん明るくなり、ますます明るいことが引き寄せられるようになってくるのです。それでは、どのように心に明るいことを刻んでいけばいいでしょうか。本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの先ほどの続き、25ページから次のように書かれています。朗読いたします。単に、理論や主義主張を訴えるだけでなく、 日常の生活で具体的な行動を起こすことが重要である。まず、人生の光明面を発見し、それを具体的に記録することから始めよう。物事を心に強く印象づけるためには、単に心に留めるよりは、体を動かしてペンを持ち、ノートや日記帳を開き、そこに文章で記録する方法が有効である。朗読を終わります。成長の絵では、日時計日記という日記を皆さんにお勧めしています。この日記は、一日のうち、良かったこと、楽しかったこと、感謝すべきことなど、明るいことだけを書き綴っていく日記です。慣れていない人は、最初はなかなか浮かんでこないかもしれません。しかし、毎日毎日、今日は天気が良かったとか、今日、母が作ってくれた料理は美味しかった、ありがとう。今日の仕事を頑張りました。今日見た映画、感動した、など、どんな小さなことでもいいから、良かったなぁ、楽しかったなぁ、ありがたいなぁと思うことなどを書き続けると、どんどん見つかるようになってきて、毎日が喜びいっぱいになっていくのです。ぜひ皆さんも書いてみてください。さらに、自分一人で心に刻むだけでなく、それを表現していくと、喜びも倍増していきます。先ほどのテキスト、太陽はいつも輝いているの続き、26ページから朗読いたします。また、それを小説や戯曲、ブログの形で表現することができれば、自分以外の多くの人々にも人生の明るさを伝えることができる。物を書くのが苦手ならば、声を出して、ありがとう、嬉しい、楽しい、美味しい、素晴らしいと言ってみよう。さらにそれに表情や動作を加えれば、人々に伝わる明るさは倍化するに違いない。また、今は記録や表現の手段がたくさんあるから、詩を作り、俳句や短歌を読んだり、写真やイラスト、絵画、音声、映像、音楽、彫刻などを介した表現もできる。また、演劇やストリートパフォーマンス、大道芸でも人生の光は表現できるかもしれない。朗読を終わります。現在、成長の絵では、インターネットで喜びだけを投稿し、共有する、ポスティングジョイという SNS サイトを運営しています。このサイトは、世界中誰でも閲覧でき、また登録すれば誰でも投稿できます。もちろん、登録料や会費、投稿料などは一切かかりません。SNS というのは、ソーシャルネットワーキングサービスの略で、インターネット上でお互いにコメントをつけたり、情報を共有するなど、交流ができるサイトのことで、Facebook や Mixi などが有名ですが、ポスティングジョイも、他の人が投稿した喜びや、絵手紙、写真などにコメントを付け合ったり、メッセージを送ることが可能です。他のサイトとの大きな違いは、そこに投稿される文章や画像、それらへのコメント、すべてが良いこと、明るいこと、喜びのみであることです。暗いことや悪かったことなどは一切書き込まないルールになっているのです。現在は日本語版の他に英語やポルトガル語版もあります。この3つの言語を使う世界中のたくさんの人たちが毎日日常生活の中の感動的な出来事、小さな喜び、美しい画像、絵手紙などを投稿し、お互いにコメントし、賛嘆し合っています。自分一人の喜びが、ポスティングジョイに投稿し、表現することによって、多くの人が喜びを共有し、その喜びが跳ね返ってきて、さらに自分自身も喜びが倍増するのです。このポスティングジョイに登録し、投稿することによって、人生が大きく変わった人をご紹介します。埼玉県の植竹和美さんは、小さな頃からいじめられっ子でした。皆からバイキン扱いされたり、無視されたり、とても悲しい日々を過ごしていました。それが高校まで続き、家では家族とうまくいかず、恋愛してもうまくいかず、自分は誰からも必要とされていない、生きていても仕方がないという気持ちになり、もう死のうと思って家出をしてしまいました。これに気づいたお母さんが、慌てて携帯電話に連絡してきました。お願いだから帰ってきてほしい。 一緒に成長の湯についてきてほしい。和美さんはこのお願いを聞くのを最後に死のうと決めて、母に連れられ京都府宇治市にある成長の湯へ宇治別格本山で開催されている成長の湯の教えを合宿形式で学ぶ練成会に行ったのでした。しかし、もともと練成会を受講するつもりではなかった和美さんは、練成会で講話をしっかり聞くこともなく、誰とも話さず、毎日が過ぎていきました。そして、とうとう10日間の練成会の最終日になりました。その時和美さんは、宇治別格本山には1ヶ月単位で成長の湯の教えを学び、実践する研修生制度というのがあることを知りました。もっと深く成長の湯の教えを学びたいと思ったわけではなかったのですが、家に帰りたくなかったものですから、和美さんは研修生になるための面接を受けて、宇治に残ることにしました。私は当時、その宇治別格本山で勤務しており、研修生のお世話係をさせていただいていました。研修生は毎日早朝に起きて、神との一体感を深める成長の湯の正座瞑想法である深層観を実習することから始まり、成長の湯のお経をあげたり、成長の湯の本を読んだり、建物の掃除や境内の草刈り、近くの川のゴミ拾いなど、毎日が教えの勉強と宗教業を実践します。しかし和美さんは、私の目から見ると真剣に研修を受けているようには感じられず、毎日をなんとなく過ごしているように見えました。時折お話を聞くこともありましたが、大抵は暗い顔をして、ブツブツと不平不満などの後ろ向きな発言をすることが多い毎日を送っていました。やがて半年が過ぎ、和美さんは家に帰っていきました。私はあまり変わらなかった彼女を見送りながら、とても気がかりでした。しかし、それでも宇治別格本山で研修したことは、決して無駄にはならなかったのです。いやいやでも毎日成長の湯のお経をあげ、人間は皆神の子で素晴らしい存在であるということを学び、近くの公園や川沿いの清掃奉仕をして愛を出す実践をしていたことは、彼女の奥底の心に真理を浸透させていったのでしょう。すぐにではありませんが、確実に和美さんの運命は好転していくのです。実家に戻った後もしばらくは和美さんは以前と気持ちは変わらず、悶々とした毎日を過ごしていました。誰かの何気ない一言に自分を否定された気持ちになったり、とても孤独感を感じ、自分はこの世にいらないのではないかという気持ちになったりの繰り返しでした。しかし、そんな和美さんにも転機が訪れました。ある日、母親から地元の成長の湯の拠点である教科部に本を買ってきてほしいと頼まれました。仕方なく行ってみると、以前会ったことがある人に、ポスティングジョイっていう成長の湯が運営する良いことや嬉しいことだけを投稿するサイトがあるよ、と教えられたのでした。和美さんは、かつて携帯電話の投稿サイトなどで投稿していたことがあり、そこでは、誹謗や中傷などもあり、とても嫌で、やめてしまった経緯があったので、投稿することはないだろうと思い、ふーんと聞き流したのでした。しかし、夜になってもどうしても気になり、誰にも内緒でその日、こっそり登録し、翌朝に投稿してみたのでした。初めて投稿したのは、教科部に行った際に見た、机の上のパソコンの裏側でした。そこに置いてある機材二つが、仲良く寄り添って笑っている顔に見えたのです。それを携帯電話のカメラで撮影しておいたものを投稿してみたのでした。そうすると、たちまち、他の人たちからコメントが投稿されました。小鳥が仲良く並んでいるように見えますね。見ていると優しい温かい気分になりますね。素晴らしい発見、ありがとうございます。皆が喜んでくれたのが嬉しくて、その後も和美さんは投稿を続けました。しかし、それまでずっと自己否定して生きてきた和美さんにとって、良いことや嬉しいことを見つけるのはとても難しいことでした。そこで、顔に見えるものを探しては、携帯電話で写真を撮り、その画像を投稿し続けました。マンホール、ゴミ箱、自動車、コンセントのタップ、ドアのノブ、信号、いろんなものの画像が人の表情のように見え、それに説明をつけ、面白おかしく投稿したのです。それを見ていた人たちが、楽しくて、和美さんの投稿をたくさんの人たちが見るようになり、 どんどんコメントを投稿し、かずみさんの投稿はアクセスランキング第1位になってしまいました。こっそり登録したはずが、引くに引けなくなってしまったかずみさん。毎日皆が楽しみにしてくれている。何か投稿しなくっちゃ。そう思っているうちにかずみさんは、ポスティング上に投稿するため、いつも何か良いことはないか、嬉しいことはないか、ありがたいことはないかと、自分の生活を見つめるようになり、そして良い言葉を使うことを心がけるようになっていったのです。やがて、写真だけでなく、今日はこんな嬉しいことがあったんです。今日はとても幸せです。などと書けるようになってきました。また、同じように投稿している全国のメンバーの中から、お互いに励まし合い、立て合う、素晴らしい仲間ができていきました。かずみさんは、私の人生はすっかり変わりました、と言っています。毎日続けていると、楽しいことや幸せは、どっからかやってくるのではなく、いつも自分の周りにたくさんあって、常に私の方を向いていることに気がつきました。何があるからとか、付属品があるから幸せなのではなく、ただ毎日目が覚めて仕事ができる、これ以上にありがたく幸せなことがないことに気がつきました。今もかずみさんは、一日一回、ポスティング上に投稿することを心がけ、皆に喜びを届けようと投稿し続けています。皆さん、こうして明るい楽しい嬉しいことを見つけ出し、表現していくことによって、どんどんと毎日の生活が素晴らしくなってきます。どんなに今暗い状況でも、必ず太陽が照ってくるのです。なぜなら、私たちの中には素晴らしいものが宿っている。成長の絵では、人間は皆神の子と言います。かずみさんは毎日の実践の中で、本当の自分を発見しました。皆さんもぜひ、ポスティングジョイに登録してみてはいかがでしょうか。必ずあなたの中の本当の自分が出てきますよ。それでは時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。